午後3時のうららかラジオ。皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、金曜日のパーソナリティを担当しておりますきみこです。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM から、月曜日から金曜日までの午後3時から午後4時まで1時間お送りしております。はい、というわけで今週も始まりました、午後3時のうららかラジオ。本日はですね、7月26日金曜日の放送でございますが、皆様本日はですね、幽霊の日なんだそうです。幽霊というとね、あのゴースト、おどろおどろゴースト、おどろおどろゴーストの日でございますけれども、これはですね、噴政8年、7月26日、まあ、すごく昔、江戸時代の頃ですね、江戸時代の頃の7月26日本日に、歌舞伎の作者である鶴屋南北という方が、東海道四ツ谷怪談という本を記しまして、その東海道四ツ谷怪談が江戸にあった中村座というところで、初演されたことにちなんで本日が記念日となっているそうです。あの1826年の、新暦でいうと1825年の9月8日なので、まあ、正確にはね1ヶ月半ほどずれているんですけれども、まあ、旧暦でいうと本日7月26日に、初演されたということで、本日が幽霊の日なんだそうです。まあ、幽霊というとね、非常に夏らしい話題というかアイテムかなと思いますけれども、まあ、昔からね怪談話というものはありまして、通称四ツ谷怪談と呼ばれる、歌舞伎とか狂言といったものは、この夫の民谷伊右衛門という人に毒殺された、四ツ谷左門の娘お岩の復讐の話で、実際に起こった事件がモデルとして描かれているそうです。また四ツ谷怪談が演じられると関係者に怪我人が出るといった言い伝えもあり、割と古い時代から関係者は、東京の四ツ谷左門町にある、お岩稲荷にお参りをして祈祷が捧げられているそうです。ということで、まあ、怪談ですね、怪談、これ怖いね。実際に怪我人が出るって言われるような演目をやるのは非常になんかそれ自体が怪談なみたいなものですけれどもね、まあ、そういった怪談話にちなんで幽霊の日なんだそうですね。そしてですね、もう一つ、本日日光の日でもあります。あの日光東照宮の日光ですね、あのお日様の光とまた別で日光東照宮の日光です。これはですね、あの弘法大師として有名な空海が、栃木県の日光市にある山を日光山と命名したことにちなんで本日が記念日にも定められているそうです。でこれもですね、その名付けた日、命名した日が旧暦でいうと7月26日であったことから本日が、日光の日となっているそうです。まあ、新暦でいうとこれ820年の9月11日の出来事ということですね。この日光山、どうして日光山に命名されたかということで、諸説あるんですが、もともとは、二荒山と呼ばれていた山をこの弘法大師である空海が、この二荒山、二つ数字の2に、荒れる、草冠の荒れるという字に山と書いて二荒山という読み方だったんですけども、この二荒山という名前を、この空海が音読みで日光山と呼んだそうなんですね。二荒山ではなく日光山と音読みで呼んで、その日光山に、当て字で当て直した、当て字というか字を当て直して日が光る山で日光山と、改めて命名したということじゃないかという説が有力なんだそうです。ということでね、まあ、今日までね、ちょっと日光山の名前で親しまれている山ですので、ね、日光山の名前がついた日ということですね。はい。そして本日もう一つ、7月26日は夏風呂の日です。夏のお風呂、夏風呂ですね。こちらはすごく、単純で、7月26、726、夏風呂、夏風呂 26夏風呂の語呂合わせにちなんでね、本日夏風呂の日になっているそうです。夏にぬるめのお湯に浸かるということは、副交感神経の働きを促すための心身のリラックス効果が得られ、眠りやすくなるとされているそうです。加えてですね、入浴すること自体が体を内側から温め、エアコンなどによる夏の冷え性改善も期待できると考えられており、夏風呂はですね、各専門家からも推奨されているということですね。夏ってどうしても、でもあれかな、なんか冬は体感としてやっぱ寒いからお風呂に入ろうっていうね気持ちになったりすると思うんですけど、まあ、夏ってねどうしてもねこう暑いから、あ、なんで暑いのに暑い湯船に浸かんなきゃいけないんだとかね、こう、あ、もう汗かいたからとりあえず汗をシャワーで流すだけでいいや、風呂は湯船は暑いしいいやってなりがちな方結構多いと思うんですけれども、意外とねこれエアコンとかで体が非常に冷えてるっていうことでね、体の冷えに関してはやっぱなかなかシャワーだけだと改善されなかったりとか、なかなか内側から温まらなかったりもするので、ぜひ皆さんね、湯船にも使って冷え性改善ということで、エアコンで冷えた体は意識して湯船で温めてみてくださいということが推奨されてるみたいですね。私も昨日ちょうど、スーパー銭湯に、大きい銭湯にね、友達と行ってきて、そこにあのぬる湯っていうね体温ぐらいのすごいぬるい余裕があったんですけど、そこにねも使って1、2時間1、2時間は盛りました。1時間ぐらいねいましたね。ぬる湯だとやっぱりのぼせることもないですし、ずっと使ってられるっていうことで、であのこれ体にいいのかなと思ってたんですけど、まあ、副交感神経の働きを促すということなので、ぜひ皆さんは熱いお湯とは言いませんのでね、ぬるめのお湯に長く使ってみるのもいいんじゃないでしょうかということですね。はい、というわけで、本日は私が担当しておりますうららかラジオ金曜日の放送が第106回目の放送でございます。今週もゆったりまったりのんばりとしたうららかな3時の放送をお届けいたします。改めまして皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ金曜日パーソナリティのきみこです。ラジオをなんとなくつけて偶然お聞きいただいている方も、毎週ね聞いてくださっている方も、アーカイブで聞いてるよという方も、ぜひぜひ最後までお付き合いくださいませ。はい、というわけで今週も始まりました。本日7月26日金曜日の放送でございますよということで、まだまだね7月後半になってきましたけれども、暑い日が続いておりまして、暑すぎるんじゃないかと、もう毎週こんな天気の話から始まっちゃうほど暑すぎるんじゃないかと思いますけれども、最近それ以上にちょっとやばいのがね、あの雷とかゲリラ豪雨とか多くないですか。ちょうどこの間もね、あれ今日一日晴れの予報だったのに、なんか急にでっかいゲリラ豪雨が来るらしいぞということでね、横浜とか関東一帯なのかな、横浜の方から来て、東京千葉とねでっかいゲリラ豪雨の雲がね、短時間で大量の雨を降らせてたりだとか、あとはあれですね、ちょっと前だと急に雷がね鳴って、一大イベントである足立区の花火大会が中止になったりだとか、そんなこともありましたけれども、まあ、そのぐらいね気候がね本当に変動変動のイレギュラーのイレギュラーですね。もうついてかないですよね本当に。なんか私ゲリラ豪雨とかって結構ウキウキしちゃう派なんですけど、すごく不謹慎で申し訳ないです。突然の雨とかってすごくウキウキしちゃって、自分が降られるのは困るんだけど、なんかこう、あ、これから雨が降るぞ、これから異常が来るぞっていう嵐の前に静けさみたいな、急に暗雲が立ち込めてゴロゴロゴロゴロって言い始めて、やっぱそろそろ雨なんかやばいの来るみたいな、やばいの来る前の空気みたいなのはなんかワクワクして好きなんですけれどもなんかね、ああいうの見ると意味もなくビルの屋上とか行ってこう手をファッて上げてゴロゴロゴロって雷を見ながらこう 雨が来るみたいなやりたくなるんですけど、もう私少年の心をねずっと飼っているのでやりたくなるんですけど、まあでもその笑い事じゃないぞというくらい結構異常気象が続いてましてね、本当に夏ってこんなんじゃなかったと思うんですけど、いや本当に地球温暖化っていうのかな、異常気象続きですよね、ここ数年も異様に暑いし、私が小学生の頃ってまだここまで暑くなかったと思うんですよ。暑くて28度、29度とか、30度いったらやばいよね、みたいな感じだったので、まあ、夏休みにね、全然友達と外行って遊んだりだとか、プール行ったりだとか、図書館行って勉強したりだとか、全然してたんだけど、まあ、それが結構夏休みの過ごし方だと思うんだけど、なんかもう、今ね、危ないから外出るな、みたいになってるじゃないですか。いや子供といえばもう外出て遊んできなさいと、家の中でダラダラゲームばっかしてないでお友達と公園で遊んできなさいというのが健康的とされていたのにもかかわらず、もう今は暑すぎるから、もう熱中症になるから、なるべく不要不急の外出は控えるようにと言われる始末ですよ。いやそんなこう数年で暑くなりすぎてますよね。なって、うん、思い返してみても、いや夏って別にこんな暑くなかったぞと思いますね、本当に。いやでも今の小学生って不要不急っていう言葉をかけられすぎじゃないですか。それこそコロナ禍に始まってね、コロナ禍でも不要不急の外出を控えてくださいって言われて、せっかく小学校入ったのに、なかなかね、リモート授業になっちゃったりだとか、あとは給食ですね。給食の時間とかも、不要不急なのかな、の会話以外控えるみたいな感じでね、基本黙食になったりだとか、まあ、お友達と遊ぶとかもそうなんじゃないですかね。あんまり外で、学校以外で会って遊んじゃダメだよって言われちゃったりだとか。で、それが終わったと思えば、不要不急の外出控えるようにぐらいの暑さ。で、夏も外が出れないって非常にかわいそうだな、かわいそう、うん、かわいそうだよね。うん、さあって思うんですけどもね、うん、なかなかその青春の色合いが変わってくるんじゃないかなっていうような事態にはなってますよね。まあ、そんな暑すぎる夏、どうにかね、皆さん本当熱中症とか気をつけながらなんとか過ごしていきたいですね。そんな私もですね、先日、友達と夏気分を味わおうと、葛飾区の花火大会に行ってきたんですけれども、そう、ここ数年ね、もう全然花火大会とか夏とか行ってなくて、いや今年こそは何か夏らしいことがしたいと思って、友達とね、友達にね、葛飾の花火大会行かないって誘って、自分からで浴衣を着て行こうと誘って、で、ちょっといろいろ考えた結果、浅草で浴衣をレンタルすることになり、そのまま花火大会に行き、かき氷を食べ花火を見るという、もうなんとも絵に描いたような夏を過ごしてきたんですよ。もうね、少女漫画買ってぐらいね、隣の女の子の友達とね、一緒にできたんですけれども、まあ、花火大会って、まあ、どこもそうだけど、とにかく人が多いんですよね。人がたくさんいる。うん。で、しかも暑いし、なんか、人混みに苦手な人からすれば、何を花火を見にそんなたくさんぎゅうぎゅうね、人混みになって暑い中行かなきゃいけないんだって思う人もいると思うんですけれどもね、もう全然今だったら YouTube とかテレビとかで花火大会って中継もやってるし、だったら家のテレビでね、花火見て、アイス食べるぐらいが一番楽なんじゃないかと、ね、私もそう思いますけれども、でもやっぱりね、人間ってやっぱお祭りが好きな生き物ですし、やっぱり生で体験したいというね、生に勝るものはないですから、一度ぐらいは人混みに揉まれた夏湯花火大会を経験したいと思いまして、久しぶりにね、一度ぐらいとか久しぶりにね体験したいと思いまして行ってきたわけなんですよ。で、まあやっぱり行きの電車とかめちゃくちゃ混んでて、せっかく着させてもらった浴衣なのにもうぎゅうぎゅうになったりして、わ、最悪と思ったんですけれども、それでもやっぱ実際花火大会の会場行って屋台でかき氷とか食べたりとか、きゅうり食べたりとかしてたらもうテンション上がってきて、でその後花火がパンパン上がって間近で花火見るとね、やっぱりこれだなとこれだなと思いましたね。たまやーってね、やっぱ言いたくなりますね。いやー、うん、いいもんだなーと うん、やっぱテンションだよね。いや、いいなと思いましたね。やっぱあの人混みにまみれて汗臭い中行って何が楽しいんだとは思いますけれども、でもやっぱりこうそれも思い出というかね、うん、みんなその連れてってもらう花火、子供の頃に連れてってもらう花火大会とかじゃなくて、自分で花火見るぞと思って見に行く花火大会はまた気分転換になっていいなと思いましたし、やっぱ夏に見る川沿いの花火って非常に風流だなと思いまして、心の句を読んだんですけれども、はい、ちょっと一句読ませていただくと、汗臭い満員電車よりこの花火、すいません、ちょっと全然考えないまま、すいません、あの一句とか言っちゃったんですけど、全然考えないまま言ってしまって、今どうしようと思いながら適当に言うんじゃったんですけど、だったら言うなって話なんですけど、何の句やねん全然落ち着かなかったですね。まあ、でも汗臭かった、もう汗臭かった満員電車を乗り越えて、この花火を見れたという、ね、やっぱ困難の後のビールがうまいように、困難の後の花火もまた格別であったということで、花火大会にはやっぱり人混みという試練があってこその喜びがあるんじゃないかなと思いますね。それは家でテレビを見て見ながらビールを仰いでアイスを食べているだけの花火では味わえない良さというもので、私は非常に花火大会に行けてよかったなと思いましたね。あとね、何よりね、一緒にこう来てる祭りの人たちのなんかこうみんなが祭りを楽しんでる様子みたいなのを見れるのも非常にいいですよね。やっぱ浴衣の女の子とかカップルとかがこうキャッキャはしゃいでたりとか、なんか中学生の軍団とかがこうお小遣い握りしめてキャッキャ楽しんでたりとか、なんかそういう、あと親子連れとかね、あとおじいちゃんおばあちゃんとかが見に来たりとか、なんかそういうのを見るとね、あ、なんかうーん、みんなでこう一つのものを楽しめる空間っていいなとやっぱ思うわけですね。非常に行ってよかったなと思いますもん。でもまあしばらくはいいかなって感じなんですけれども、今年は花火大会に行けてすごく良かったですねということですね。はい。でね、そうなんですよね。まあそれをやったことで私の夏のノルマが一つ達成したということね。そうなんですよね。でね、これ全然違う話なんですけど、まあ。その花火大会終わって家帰ってきて、エアコンつけて涼しい中で、あ、暑かったなと思いながらね、こう浴衣を外した時にね、あ、もうすごい巻かれてたものから解放された、すっきりしたなんて思ったんですけども、ちょっと私ふと思ったんですよね。なんかその家のエアコンなんか最近うるさいんですけど、ガタダダダダってうるさいんですけど、家のエアコンこうからこうわーって涼しい空気が入ってくるのを見て、エアコンの仕組み知らないなっていう。これ皆さん知ってますか？いや、知ってる方が多いのかな？私が無知すぎるからなのかな？エアコンがなんで涼しいか私知らないんですよ。そう、エアコンというものがあって、そこにからパイプが出ていて、そこから室外機があって、ね、2セット1個ペアでエアコンっていうのは分かってるんですけど、なんでこれそもそも涼しい空気が入ってくるのかなってすごく不思議で。そうなんです。なんかエアコン絡みの話で言うと、なんか最近そろそろそろそろじゃないね、今日の、深夜6時半から、開会式でパリオリンピックが始まりますけれども、はい、パリオリンピックがね、今週から始まりますけれども、そのパリオリンピックのその選手村とかも基本的になんかエアコンがないらしくて、っていうのが、パリってやっぱすごく景観を気にしてるから、なんか室外機とかをね、置きたくないんだってあんまり。法律とかがね、厳しいんだって、なんか置いちゃいけないみたいなのがね。で、やっぱどうしてもエアコン入れるってなると、アパートとかさ、一個一個室外機置かなきゃいけないんでしょ？だからそれがなんかダメらしいんですよね。で、まあ、ただパリの暑いのとかも、基本的にはその日本の暑さとは違って、我慢できる暑さらしくて、まあ扇風機ぐらいあれば大丈夫かなぐらいの感じらしいんですけども、まあそういうのもあってね、エアコンがないんだって。でも、その時ふと思ったんですよね。エアコンって絶対室外機必要じゃないですか。でも、そもそもどうやってこう涼しくなってんのかなっていうのを、 家で動いてるエアコンを見ながらパリオリンピックのことも思い出し考えたわけなんですよ。私全然エアコンの仕組み知らないなと思って、ちょっと改めてね、いろいろ調べたんですけど、あの室外機から夏は暖かい空気が出てって、で冬の暖房の時期は冷たい空気が出てくるじゃないですか。なんとなくこう夏のイメージで室外機って暑いイメージがあるんですけど、当然冬は冷たいということで、そうそうなんですよね。あのこれ私チョコレートプラネットのチョコレートプラネットさんのね、あのチョコプラの YouTube とか YouTube よく見るんですけども、その時にあの冬にタンクトップ1枚で、真冬だよ、真冬のめちゃくちゃ寒い時にタンクトップ1枚でどこまで行けるか散歩みたいなのをね YouTube でやってらっしゃった時があったんですけど、その時にやっぱあのチョコプラさんもあのタンクトップ1枚で寒い寒いながら歩いてる時にエアコンの室外機を見つけて、あれだエアコンの室外機だ、あったかいはずだって言って室外機の前行って、であやばいっす、あのめちゃくちゃ寒い空気が冬だからね流れてきててやばい寒かったって言ってピョーンってあったかいと思って飛びついて、寒すぎてあの寒すぎてピョーンって尻餅つくみたいなのがね、あのシーンがあったんですけど、いやそうだよね、室外機ってやっぱあったかいイメージあるよねって思いながら見てて、私もそうだ、そう室外機冬は冷たいもんなと思って、夏は暑い空気が出てて冬は冷たい空気が出ていくって、うん、でこれは逆ですよね。夏は部屋を冷たくする分、室外機が暑くて、冬は部屋を暖かくする分室外機が冷たいってね、これ逆だから、私のイメージだとエアコンってなんかこう冷たい、なんか外から入ってきた空気を冷たくして、なんか冷却して室の部屋の中に冷たい空気を流し込んでて、その冷却にかのためになんかこう機械を動かしてて、その熱が外に放出されてるのかなとか勝手に思ってたんですけど、いやでもそうなのかな、どうなのかなと思っていろいろ調べたので、ちょっとエアコンの仕組みをね、すみません前置きがすごく長いんですけど、エアコンの仕組みをねお伝え、あの説明するとちょっと私学んできましたよ。そもそもですね、あのこの私が思ってたエアコンっていうのは部屋の中に冷たい空気が流れてきてるっていうのが間違いで、うん、間違いなんですよ。そもそもですね、この室外機から、まずエアコンをつけると外の空気が流れてきますと、うん、外の空気が流れてきて、夏だから当然外の空気は熱い空気が流れてきますよね。熱い空気が室外機を取ってお家の中に入っていくと。で、この時家の中にも熱い空気がこうエアコンつける前が溜まっているわけじゃないですか。はい。で、この熱い空気ってなんで熱いかっていうと、空気の中にこう熱っていうね、こう分子なのかな、熱分子みたいなのがあって、こう熱が溜まってるわけですよね。で、その熱を取り除いてあげなきゃいけないっていうことで、その外から入ってきた空気も当然熱いから熱があるわけなんだけれども、その熱を、なんて言うの、熱をこうエアコンの室内機にね、あの伝って吐き出される直前にエアコンの機械の中にこうガスが流れるらしくて、機械で生み出されたガスが流れるらしくて、そのガスが外から流れてきた空気の熱分子だけを運んでくらしいんですよ。熱だけをこうガスが捕まえて持っていくと。そうすることで冷たい空気が部屋の中に入っていく。伝わるか。そうなんです。外から入ってきた空気にはこう熱分子が入ってるんだけれども、その熱分子を、室内機の中で、ガスが捕まえて持って行って外に運んでいくという仕組みらしいんですね。その結果、その熱い空気の中から熱が失われて冷たい空気だけが部屋の中に入っていくという仕組みらしいんですね。だから私勝手にその中の空気、その室外機と室内機の中でこう空気を冷やしてるのかなと思ってたんだけど、まあ、冷やしてるっていう部分には変わりはないんだけど、なんかこう水とかで冷やしてるのかなと思ったんだけど、そういうわけではなくて、その分子だけ 熱の部分だけ持ってって冷たい空気にしてるってことらしいんですよね、私が学んだ中だと。そうで、なので、そのガスのおかげで、エアコンはそのガスを生み出してるっていう機械で、なんでこのガスが熱を持っていけるかっていうと、そのガス自体が非常に冷たいガスらしいんですね。で、熱分子っていうのかな、その熱っていうのは性質的に、冷たい方に行こうとするんだって。あったかいものと冷たいものがあったら、あったかい場所と冷たい場所があったら、そのあったかい場所に熱っていうのはあるわけなんだけれども、そのあったかいものと冷たいもの一緒になった時に、熱たちは、あ、やばい、こっち冷たいから温めなきゃってことで、そっちに移動していくらしいんだよね、どんどん。冷たい方向に熱は移動していく。例えばだけど、こう、手の上に、自分の手の上に氷を乗っけると、氷ってめちゃくちゃ冷たいじゃないですか。すっごく冷たいし、手もなんかどんどん冷たくなっていく。これがなんでかっていうと、その手の上に乗せた氷には全く熱がないから、手にある熱っていうのがその冷たい氷に反応して、あ、これ冷たいから温めなきゃってことで、手の熱がどんどん氷に伝播していくから、設置している面はどんどん溶けていく、暖かくなるから溶けていくし、手からは熱が失われるから、手はどんどん冷たくなっていくっていうのが分かりやすいらしいんですけど、つまりその熱は冷たい方向にどんどん流れていくってことなんですね。で、この中で流している、空気っていうのが非常、あ、中で流し、エアコンの中で作られているガスっていうのが非常に冷たい空気、ガスなので、熱はそのガスに吸い寄せられて、ガスの冷たいガスに吸い寄せられて、どんどん、そのガスに付着して外に運ばれていくっていう仕組みらしいんですよ。そう。で、室外機が暑いってことに関してなんだけど、室外機は外の空気よりも暑くなるらしいんですよ、夏場はね。なので、部屋の中から奪われてった、そのガスに付着して奪われてった、熱っていうのが室外機に運ばれると、室外機はめちゃくちゃ暑いと。で、外の空気より暑いから、熱は冷たい方、外の空気の方に逃げていくっていう仕組みらしいです解説、苦手な解説を頑張ったんですけれどもそう、だって室外機まで行くと室外機のが熱いから、あ、じゃあより寒いっていうことで、より冷たい外の方にこう熱が逃げてって、循環的に外の空気を取り入れて、そこから熱を逃がして、冷たい空気だけが家の中に入っていくっていう仕組みらしいんですよ、ダイキンさんが言ってましたらしいですよね。それ見て、あ、なるほどと思ったと同時に、エアコンって一体最初誰が作ったんだろうって思ったんですけど、そこまでは分かんなかったんですけど、エアコンってめちゃくちゃすごい機械なんじゃないかなと思いましたね。こんなに世の中に普及してますけれども、結構仕組みが天才的で面白いなと思いましたね。その熱の性質を利用してるんだってことで、私が思っていた以上にね、非常に、科学的な機械、科学的なってとかしてかな、ただ単に水とかで冷やしてるんじゃないんだなと思って、すごく面白くなりましたねまあそんなエアコンのおかげで私たちは夏を快適に過ごせてるわけですからね、これからも家のエアコンはいたわっていこうかなと思いますということで、本日もこの私キミコがここから、ここ4時までお届けしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いくださいませ。それではここで本日の1曲目をお聴きいただきます。本日は幽霊の日ということで、幽霊に関する曲を選曲いたしました。1曲目は、ヨルシカで花に亡霊です。どうぞ。1曲目にお聴きいただいたのはヨルシカで花に亡霊でした。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私キミコです。この後も午後4時までぜひお付き合いくださいませ。それでは早速恒例のこちらのコーナーから参りましょう。発見、世界の面白いこと。 こちらのコーナーは世間であまり大きく取り扱われない世界の面白いこと、不思議なニュースなどを取り上げて紹介していきます。夜の食卓で話せるかもしれない話の種を紹介いたしますよということで、今日も早速世界の面白いニュースを紹介したいと思います。本日はアメリカからこんな話題です。テレビ局もシステム障害、予報官が天気図を手書き。アメリカカリフォルニア州のニュースでございます。こちらですね、7月19日の CNN のニュースですね。こちら、19日に発生した、おそらく史上最大の IT 障害で世界中のコンピューターシステムがダウンするというさなか、アメリカカリフォルニア州の放送局の気象予報官が、急ごしらえした手書きの図表で、天気予報を伝えるという出来事があったそうです。手書きの、図ですね、使ったということで、CNN 提携局である KRCR の気象予報官プレストン・ドニオンさんは、19日の早朝に目が覚めると全てが混乱状態に陥っていたと振り返っています。前日の夜に仕事で使っていたコンピューターは完全に機能しなくなっていたとのいうこと。急いで仕事場に駆けつけたドニオンさんですが、やはり天気図は利用できなかったということで、そこでプロデューサーと一緒になってシステムがダウンした状態で天気予報の画面をどう表示するかを考えたそうです。数字はあったので天気の予想はできたそうですが、それを伝える術がなかったとドニオンさんは語っています。気象予報士さんなのでさすが、数字があれば予想はできたけどどう伝えていいかわからないということで、番組が始まってからの30分間はどうにかこうにかウェブサイトを引用したりだとか、局の iPad の画面を表示したり画面から離れて数字を読んだりしていたそうです。ですがそれではあまりうまく伝わらないということに気づいたそうで、放送開始から45分ほど経ったところでドニオンさんは油性マーカーとペンを使って簡単な地図を、描いたそう。この地図はワシントン出身のドニオンさんがカリフォルニア州を把握するために参考資料として持っていたものだったそうです。この手書きの天気図というのが視聴者にとってはあまり完璧なものではなかったということは本人も認めているそうで、今書いたばかり、これは今書いたばかりですと言いながらも、その簡易的な地図を使ってね、天気を説明していたそうなんですけれども、なんかトリニティという町ね、トリニティ群はまたそうダイエット中のようにも見えますし、モドック群はやや正方形ですが、とにかく目に見えるようにと思いましたと、ドニオさんは語っているそうで、なかなかね、その実際の地図をね、手書きで書いたわけだから、なかなかその群によってはすごくスリムになっちゃったりだとか、大きくなっちゃったりだとか、難しい部分ではあって、見やすい完璧な図ではなかったけれども、なんとか目に見える形でお天気を届けられればということで試行錯誤されたっていうことですね。そういったすいませんでしたみたいなね、今書いたばっかだったんですみたいな胸のね、放送の動画を、自身のね、X に、旧ツイッターの X にもね、投稿したそうです。で、番組の中で自分のスマートフォンのノートアプリで作成した表を使って、1週間分、7日間の予報も紹介していたそう。ドニオンさんは、コンピューターテクノロジーがない状態で視覚的な情報をまとめるにはこれが最善だと思った。私にとっては楽しかったと振り返っています。視聴者からはテレビの気象予報官が紙の地図と磁石を使っていた1970年代に戻ったようだというコメントも寄せられたそうです。なんかそれもそれでね、なんかいいですね。Facebook や X などの SNS では、うまく対応してくれてありがとう、情報を伝えてくれたことだけでも感謝しますなどの書き込みがあった一方で、予報官仲間からは自分の磁石を取り出さなければならないと思っていたというのね、予報官仲間的にはこう、あ、やばいやばいみたいな、声も寄せられていたそうですね。ドニオさんの出番が終わる午前11時頃までには、このシステムもね、なんとか復旧したそうで、夜の番組は通常通り放送されたそうです。CNN 気象予報官のエリー・サラファさんによると、気象を学ぶ学生は学校で前線や低気圧などの手書きを取得するそうで、そうしたスキルが再び必要になるとはまさか思いもしなかった、コンピューターがダウンするまではと話しているそうです。 ことで、そんなシステム障害の中ね、どうにか頑張って天気を伝えた方のねニュースでございましたけれども、最近なんかでもシステム障害って多いですよね。日本でもあの Mac のシステム障害があってレジができなかったね、あの現金のみの取引になったりとか、お店によってはね販売中止になっちゃったりだとかしたし、なんかあの今のグリコのプッチンプリンとかカフェオレ、カフェオレが飲みたいのカフェオレとかがさ出荷停止になっちゃってるのご存知ですか。その出荷停止になっちゃってるんだけど、あれもあのシステム障害、工場のシステム障害らしくて、なんかねシステムを新しいものに変えた途端にちょっと障害が起きちゃって、なんか3ヶ月ぐらいに出荷停止になっちゃってたりしてたんですよね。というのでなかなかシステム障害がね原因でいろいろ滞ってたりするものもあって、なんか最近多いなっていうので大変な事例をたくさん見ますけれども、アメリカでもねこうやってなんとか手書きでね頑張ってやってくれた方がいたりだとか、その土壇場でねいろいろ頑張って伝えてくださったそうなんですけども、まあやっぱりねなかなか機械に頼りっぱなしだとこういった不測の事態に対応できなかったりもするので、こういう時になんかこう、あ、この人実際にちゃんと学んでたんだなとかね、そのこういった知識とかが必要になるっていうことですね。いやすごいなと思いましたね。なんかあの漢字の変換とかもそうなんですけども、あの、ね、小学校でね漢字手書きでこう書けるかなとか学んだりとか、漢検取んなきゃいけないとかってさ、なんか今あってね、あの Sパソコンとかで全部変換出るから別に漢字なんて学ばなくていいよって思う人も多いかもしれませんけれども、でもやっぱりあのいざって時にね、あの漢字読めなかったり、あ、読めなかったり書けなかったりするとね、こう あの自分で手書きで書けなかったりするとちょっと端を変えちゃったりだとか、あのその手書きじゃなきゃいけない時とかもあったりしますからね。こういったあのパソコンが使えなくなる時とかいつ来るか分かんないから、まあそういったスキルってね、あの絶対にあった方がいいんだなってこういうの見たら思いますよね。知識は必要なんだなと。もう土壇場でやっぱ対応できるためには、やっぱパソコンに頼り切らないスキルもね、生き残るためには必要だから、ちょっと大げさな話になっちゃうけどね、思いますよね。やっぱ、あの、手動でもできるようなラインを確保しとかないと、こういったことになっちゃうんだなと思いましたね。いや、システム障害大変だなと思いますけれども、なんかこういうハプニングに対応、頑張って対応されてる方とか見るとね、なんかついつい応援したくなっちゃいますよね。というわけでアメリカではこんな、出来事があったそうです。ということでいかがでしたでしょうか。本日はこんな話題をお届けいたしました。これからもこちらのコーナーでは様々な話題をお届けいたします。ぜひ話の種にしてみてください。また、こちらのコーナーで紹介してほしいニュースや、またニュースの感想などもお待ちしております。ぜひぜひお便りをお寄せくださいませ。それではここで本日の2曲目です。本日は、幽霊の日ということで幽霊にまつわる曲を選曲いたしました。2曲目は、米津玄師で55幽霊船です。どうぞ。2曲目にお聴きいただいたのは米津玄師で55幽霊船でした。続いてはこちらのコーナーです。マニアックランキング。こちらのコーナーでは世の中であまり注目されないちょっと変わった面白いランキングを紹介いたします。今週のランキングはこちら、妖怪知名度ランキングということで、皆様本日が、ちょっとね音楽の選曲にも関わってるんですけども、あの幽霊の日ということでね、はい、日本というか夏らしい日になっておりますけれども、その幽霊の日にちなんでですね、日本の、妖怪の知名度ランキングというものをご紹介したいと思います。皆さんちなみに妖怪というと何を思い浮かべますでしょうか。私はやっぱりあのなんか妖怪ってゲゲゲの鬼太郎とかね出てきてね、塗り壁とか一旦木綿とかね出てきたりするんですけれども、はてさて日本でどんな妖怪が有名なのかということでね、ご紹介したいと思います。第3位は砂かけババアです。あ、砂かけババア、あの砂かけババアでございますけれども、あ、すみません失礼しましたごめんなさい、砂かけババアではない、ごめんなさい。第3位は、座敷わらしですね。大変失礼いたしました。私も言ってて、え、砂かけババアって思ったんですけど、第3位、座敷わらしですね。 座敷わらし。座敷わらしはね、有名ですよね。有名というか、まあ、よく座敷わらしが来るよとか私も親に言われたんですけれども、あの座敷わらしですよね。もともとは主に岩手県に伝えられる精霊的な存在だったそうで、座敷に、または蔵ですね。蔵に住む神と言われているそうです。妖怪という神様なんですね。家の人にいたずらを働く、見た者には幸運が訪れる、家に富をもたらすなどの伝承があるそうで、伝承があるそうですね。座敷わらしとしてね、非常に有名な妖怪でございますってことで、まあ、座敷わらしはね、知らない人いませんからね。あとなんかすごく身近な存在ですよね。お家に来るっていう言われてる妖怪だから、本当座敷わらしかもとかね、なんかさっきなんかそこで人見た気がするんだけどとか言って、座敷わらしじゃないとか、この家座敷わらしいるみたいな言いますよね。普通に妖怪っていうよりはなんかね、そういう妖精的な感じでみんな言ってる気もしますけどそんな座敷わらしが第3位でございます。第2位はですね、九段らしいです。私これ知らなかったんですけど、九段って知ってます？あの、一軒二軒、あの、すみません、一軒お伝えしたことがあるんですけれども、の一軒の軒って書いて九段って読む。九段のことが、九段のことなんですが、とかの九段らしいんですけども、これはですね、あの、19世紀の前半頃から日本各地で知られる妖怪だそうで、九段っていうのはね、あの、人間に牛と書いて、犬って読みますよね、九段って。まあ、その名の通り、人と牛が合わさった、あれ、なんて言うんだっけ、あの、ケンタウルスみたいな感じで、半分人間、半分牛の姿をした妖怪です。その姿は古くは牛の体と人間の顔の怪物であるとされていましたが、第二次世界大戦頃からは人間の体と牛の頭部を持つとする説も現れたそうです。逆ケンタウルスですね。あの、ケンタウルスって本当に上が人間、下が馬で有名だけど、逆だったらかなりキモいよなと思っていたんですけども、逆があるそうで、九段は。キモいですね。で、牛から生まれるけれども人間の言葉を話すというようなね、とされる妖怪だそうですね。知らなかった私は、こんなケンタウルスみたいな牛人間がいたとは知らなかったんですけど、もしかしたらあなたの周りにも、あなたが飼っている牛もクランかもしれませんということで気をつけてください。そしてそして第1位はナマハゲですね。あー、これはもう納得というかね、あの、妖怪というよりはやっぱね、知名度が非常にありますよね。やっぱ秋田県のナマハゲということで、まあ、民族行事に現れる妖怪ですね。本来は、小正月の行事であったそうなんですけども、今は大晦日に行われているとそうで、男鹿のナマハゲとして国の重要無形民族文化財に指定されているそうです。まあ、推定知名度が 80%、83% ということでね、まあ、非常に知名度があるのがナマハゲですね。まあ、ナマハゲは本当に妖怪というよりはもう本当に名物として有名な感じがしますけれども、第1位はナマハゲということで、いかがでしたでしょうか。これ皆さんが知ってる妖怪はいましたかって、まあ、妖怪ってね、幽霊とも違ってまた日本らしい、日本ならではの生き物というか伝承の、ね、クリーチャーだと思いますけれども、カッパとかも妖怪だよね。私カッパ好きなんですよね。カッパクリーチャーでございますけども、夏はね、怪談話も暑い季節だと思いますので、ぜひ皆さんも妖怪探してみてくださいということで、これからもこちらのコーナーでは様々なランキングを紹介いたします。ぜひお楽しみにしていてください。続いてこちらのミニコーナーです。今週のおすすめ。こちらのコーナーでは今週あなたにおすすめしたいものを紹介しております。食べ物や、ルーティンや何でも OK です。今私がおすすめしたいものを、ご紹介していきます。今週のおすすめはこちら、スプレー型殺虫剤ということでね。スプレー型殺虫剤、皆さん使ったことあります？私は最近感動したという話なんですけども、まあね、あの、夏になってね、なんか蚊とかもすごく増えてきている季節なんでございますけれども、 あ、でも最近見ないかな、あんまり。まあ、たまに刺されたりしますけど、蚊とか虫とかね、多くなってるってことで、多くの方がね、やっぱ虫には悩まれてるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、虫除け対策としてね、よくあるのが、まあ、虫除けスプレーだとか、ありますけれども、まあ、スプレーしていく方も多いんじゃないかなということではあるんですけども、この間ね、見たのがですね、スプレーの他に虫除けパッチとか虫除けリングとかああいうのあるじゃないですか。ああいうの結構つけてらっしゃる方も多いと思うんですけども、実はですね、あれって物によっては、その虫除けの対象となる虫の種類に蚊が含まれてないことがありまして、そう、あの虫除けリングとか虫除けパッチって、まあ、虫除けって名前ですからね、蚊以外の、ね、虫は寄せ付けないんだけど、蚊はね、その虫除けの対象になってなかったりするものがあるらしいんですよ。なので結構勘違いしている方が多いそうなんですけども、虫除けパッチとかをね貼ってるから蚊が来ないと思ってたら、意外とそんなことはなくて、あれは全然狙われることもあるそうでね、でさ、虫除けスプレーとかやっぱ汗とかでどんどんさ取れちゃうこともあるからさ、じゃあ一体何が結局蚊の対策でいいのってなった時に、おすすめされてたのがこのスプレー型の殺虫剤だったんですよ。スプレー型の蚊取り蚊スプレーみたいな蚊スプレーみたいなのがありまして、これがね例えば一部屋、お家の一部屋とかにワンプッシュでピッスプレーするだけで、家の中中にその殺虫成分がばらまかれて、部屋の中にいる蚊は死ぬと、死滅すると、そういう優れものスプレーなんですよね。これ私のいとこも実際に使ってるらしいんですけど、寝る前にこうピシュッとしとくと、もう夏にねよくあるのがね、寝てる時にね、うーんってこう歯音がして、うーん、さあ蚊の音するみたいな、寝れない、伝えたけど全然死なないクソみたいなのあると思うんですけども、その悩みから解消されるぐっすりだそうです。それをプシュッと一押しするだけで、部屋の中にいる蚊は、うんと落ちてね、死滅するという、なかなか非常に優れたアイテムということでね、安眠が手に入れられる優れものスプレーだそうで、本当にこれがね一番効果があるそうなんですよ。なんで外ではね効果は薄いかもしれないですけども、ぜひね家の中の蚊気になるなって方はね、このスプレー型がね一番いいそうで、非常に、おすすめでございます。ちょっと蚊とは別なんですけど、私も最近ちょっと実は一人暮らしの中で、前もお話ししたんですけども、小映えに悩んでたんですけれども、この小映えもね、このスプレー型の小映えスプレーをねシュッシュッシュッとするとね、1分ぐらいでね全員床に落ちて死滅するのでね、あとは掃除機で吸うだけという非常に便利なものになりまして小映えとおさらばできるようになりましたので、このスプレー型に非常に私キミコは感動しておりますので、ぜひこの夏、なかなか蚊が鬱陶しいなという方はスプレー型の殺虫剤使ってみてくださいということで、今週はこんなアイテムをおすすめしてみました。こちらのコーナーでは皆さんからのおすすめも紹介しております。最近使ったあれが良かったよとか、最近食べたあれが美味しかったよとか、ぜひぜひ皆さんにおすすめしたいものを教えてください。以上、今週のおすすめのコーナーでした。それではここで本日の3曲目をお聴きください。本日は幽霊の日ということで、幽霊にまつわる曲を選曲。3曲目は綾瀬で幽霊東京です。どうぞ。3曲目にお聴きいただいたのは綾瀬で幽霊東京でした。ここでおやつタイムの健康3分クイズです。皆さんもぜひ一緒に考えてみてくださいね。今週のクイズはこちら。便秘解消効果があるのは次の3つのうちどの食材でしょうか。 A こんにゃく、 B 豆腐、 C スルメ。ということで、夏バテでね体調崩しやすい季節でもありますからね、ちょっと便秘に なっちゃう方とかもいるとは思うんですけれども、はてさて、そんな時にこの3つのうちどの食材だと便秘解消効果があるでしょうか。なんか便秘解消効果だと私こう消化がいいものってイメージがあるんですけども、あるので、なんかスズメは違うのかなとは思うんですけれどもね、こんにゃくと豆腐が消化にいいかと言われるとよくわからないので、一体どっちかなという感じではあるんですけれども、 皆さんは、回答決まりましたでしょうか。こんにゃく B 豆腐 C スルメ、この中で便秘解消効果があるのはどの食材か。正解は A のこんにゃくです。こんにゃく、私の大好きなこんにゃくでございますけれども、こんにゃくにはですね、グルコマンナンという成分が含まれており、それが便秘解消の効果を発揮してくれるそうです。低カロリーのため、こんにゃくはダイエット中の方にもおすすめ。なんとなんと非常に優れたスーパーフード、超ミラクルフードがこんにゃく。神に愛された食材がこんにゃくでございますね。はい。ですが、食べ過ぎると逆に便秘が悪化するということもあるので、ほどほどにしておきましょうということで、ぜひ便秘に悩まれている方は今夜こんにゃく食べてみてくださいね。以上、おやつタイムの健康3分クイズでした。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うららFMからお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングのお時間です。この番組への感想、コーナーへのお便りは小文字でkimiko@fmu.co.jp、 こちらのアドレスへお願いいたします。懸命にはコーナー名を、本文にはラジオネームを添えて送ってください。おはがきなど郵便の場合は郵便番号 272-8539、 市川うららFM、 午後3時のうららかラジオ、金曜日手に送ってきてください。現在募集中のコーナーはこちら。あなたの地元の自慢を教えてください。教えて地元自慢。あなたのマイブームを教えてください。聞いてよマイムーブ。好きな小説や漫画を3分で紹介する3分図書室。もしも自分が〇〇だったらの妄想トークを繰り広げる、もしも自分が〇〇だったら。今皆さんにおすすめしたい何かをおすすめする、今週のおすすめです。さらに、番組の感想や近況報告などなど、普通歌も全然募集中でございます。お気軽にお寄せくださいませ。また、旧ツイッターの X ではアカウントも展開中。すべて小文字でうららか FM で検索すると出てきますので、そちらもチェックしてください。うららか FM の綴りは ULARLAKAFM でございます。また感想つぶやく際にはハッシュタグらからじ、またはハッシュタグ金曜のうららかさんでつぶやいてください。こちらでいただいた感想は番組内で紹介させていただきます。感想お待ちしております。またこちらの放送はアーカイブでも聞けちゃいます。聞き逃してしまったという方、もう一度聞きたいという方は、ココサンズのうららかラジオアーカイブで検索していただくか、ツイッターのリンクから飛んでいただくとお聞きいただけます。でこちらもご利用ください。ココサンズのうららかラジオは月曜日から木曜日までも放送中です。こちらのアーカイブもこちらから聞けますので、ぜひこちらもチェックしてください。というわけで、ここからはうららかラジオ恒例の横軸企画、パーソナリティ同士の質問に行きたいと思いますよ。ででん。先週の私はクレちゃんに、旅行の日程はきちんと決めたい派、あまり決めずに行きたい派みたいな質問をさせていただきましたということで、こちらの回答は今週のクレちゃんの放送で聞けますので、気になる方はぜひ聞いてくださいということで、そしてですね、今週も私は、スヤパセリーでのことちゃんから心理テストをもらってますので、ぜひ皆さんも一緒に考えてください。ででん。今週の心理テストはこちら。アイスクリーム屋でダブルを選んだあなた、オーソドックスなバニラアイスと、もう一つは何アイスを選びますか？ダブルですからね、一つはバニラアイスで固定されております。もう一つ何選ぶかってお話ですね。 A いちごアイス、 B チョコレートアイス、 C 抹茶アイス、 D ソーダアイス。D が結構変化球ですね。夏らしいソーダアイス。ソーダアイスとソーダソルベみたいな、シャーベットみたいなイメージがありますけれども、夏らしいさっぱりとしたやつですね。で、これ全部いいですね。2個ってなると白と何色かってとこですけども、白とピンクも白と茶色も白と緑も白と水色も全部いいですが、私はこの4つだったら C の抹茶アイスかな。抹茶アイスは美味しい。抹茶アイス味が濃いからこそバニラと一緒にするとなお美味しいということで、私は C の抹茶アイスにしたいと思います。こちらの心理テストの結果は、来週7月の、31日ですねの、ことちゃんの放送で聞けますので、気になる方はそちら確認してください。というかで、今週の私はクレちゃんにこの質問です。怪談話とか信じる？ 私中にはね本物のものもあると思うんですけども、クレちゃんは怪談話をエンタメとして楽しむ派か結構信じちゃう派かどっちかなと気になりますので、月曜パーソナリティのクレちゃんにこんな質問したいと思います。というわけで次回のこの番組は月曜の午後3時からクレアさんの担当でお送りいたします。来週のこの時間も私キミコが担当いたしますので、ぜひお楽しみにしていてください。それでは皆さんまた来週お会いいたしましょう。バイバーイ。